午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、GR です。2026年7月1日のマス GR カテゴリーから、厳選した6本の論文をお届けします。1本目は、ビクトール・ウーゴ・ヤネスさんによる、ジェネリック・デンス・フリー・サブグラップス・オブ・ザ・イサムツリー・グループ・オブ・ザ・ウリーゾーン・スペース・ RNSS。ウリゾーン空間の頭頂変換群の典型的で緻密な自由部分群は NSS であるです。この論文ではウリゾーン空間という非常に特殊な空間の頭頂変換群について、その中にある典型的で緻密な自由部分群が小さな部分群を持たないという NSS 特性を備えているかを詳しく調べています。まず著者は要素が空間上の点をどれだけ遠くに動かすかという距離の変動に注目しました。驚くべきことに、ほとんど全ての自由部分群において単位元以外のどの要素も点を空間の直径に限りなく近い距離まで移動させることができるという最大距離変異の条件を満たすことを証明したんです。この証明のために自由群のワードの長さを実現する有限距離空間を構築し、それをウリゾーン空間の普遍性と超均質性を利用して埋め込むという非常に巧妙な手法を使っています。結果としてこれらの自由部分群は NSS 特性を持つことが分かり、同時に小さな部分群が至るところに存在するという性質は持たないことが示されました。有解なケースから無限のケースまで自然に拡張されており、幾何学的な合成がはっきりと現れている点が非常に鮮やかです。2本目はジョージ・ペテル・ジルさんによるクラシフィケーション・オブ・フュージョン・グラップス・ウィズ・トルション、ねじれを持つフックス群の分類です。この論文では2次元の双極オービフォールドにおける頭頂動径という関係が具体的に分類可能かどうかという問題に挑んでいます。これは PSL2R という群が有限生成の離散部分群の空間に作用するときの分類問題と言い換えることができますね。ねじれを持たない群についてはすでに解決していましたが、ねじれがある場合にどうなるかはずっと分かっていませんでした。そこで著者はフックス群の空間を初等的な群、公式、そして非初等的で公式ではない群という3つの部分に分解して考えました。特にねじれがある場合の分類をねじれがない場合の分類へと帰着させる戦略が非常に巧みです。ゼルバーグの補題を使って有限指数を持つねじれのない部分群を見つけ出し、さらに記述集合論の手法を組み合わせることでねじれがあるケースでも分類可能であることを証明しました。またこの結果を応用して特定のエルゴード空間が同時空間と同型になるというかなり強力な結論も導き出しています。単に分類できただけでなく、それを空間の構造論まで広げた点に著者の深い洞察が詰まっていると感じます。3本目はアンドレイ・ジャイキン・ザ・ピラインさん、モニカク・ドルニンスカさん、パブロ・サンチェス・ペラルタさんによるサーストンノーム、ポリトープス&スプリッティング・コンプレキシティ、サーストンノルム、多面体、および分割複雑度です。この論文では、もともと3次元多様体のトポロジーで使われていたサーストンノルムという概念を、もっと広い範囲の群にまで拡張しようとしています。具体的には、強いアティア予想を満たす特定の群において、ある写像が反ノルムになり、それが多面体によって誘導されることを証明しました。さらに、このノルムが分割複雑度という組み合わせ論的な量と一致することも明らかにしています。フォン・ノイマン生息感やシルベスターランク関数といったかなり高度な代数的な道具を駆使して、ベッジ数という幾何学的な性質を解析していく流れが非常に鮮やかです。特に自由群による巡回拡大群などの具体的なケースで同型問題が強弱問題にまで還元できるという結果を導き出した点は実用的なインパクトが大きくて驚きました。抽象的な代数構造から 具体的な多面体の形状や分割の複雑さという視覚的なイメージへと結びつける構成に心地よい快感がありますね。4本目はmas.ap からのクロス投稿でハウエン・チュアさんによるグループテオレチックコンストラクションズオブシングラーセットインアロングレンジセグリゲーションモデル、長距離分離モデルにおける特異集合の群論的構成です。この研究は複数の種が資源を奪い合い最終的に互いに重なり合わない領域へと分かれる集団力学を楕円形方程式のシステムでモデル化したものです。特に種が分かれる境界である自由境界に現れる特異点に注目しています。これまでの研究では高次元において特異点が存在することは分かっていましたが、具体的にどのような形をしているのか、そのハウスドルフ次元がいくつになるのかという点は計算が非常に難しい課題でした。そこで著者は直行変換による普遍性と有限群の作用という対称性を巧みに利用したアプローチを導入しました。特定の融解領域と境界データを作り出し、解が持つ対称性を証明することで特異点を具体的に特定することに成功しています。驚くべきは、どのような次元であってもまた種の数がいくつであっても特異集合が空ではなく、そのハウスドルフ次元が空間の次元から1を引いた値に正確に一致する例を構成したことです。これはある一定の次元を超えないと特異点が出ないベルヌーイ型の自由境界問題とは異なる挙動であり、このモデル独自の性質がはっきりと現れていますね。さらに単位級を用いた例では特異集合が有限個の多様体の和として表されることも示しており、非常に精緻な解析が行われています。5本目はmas.at からのクロス投稿でサム・ヒューズさん、イアン・リアリーさん、ボルフガング・ルックさんによるサム・クローズド・マニフォールズ・ザット・ドゥ・ノット・フィブル・オーバー・ザ・サークル、円周上のファイバー速にならないいくつかの平多様体です。この論文ではトポロジーにおける重要な問いである、ある多様体が円周上のファイバー速として仮想的に構成できるかという問題に取り組んでいます。具体的にはあらゆる体において第一ベッジ数がゼロであるにもかかわらず仮想的に円周上のファイバー速にならない平多様体を構築しました。驚いたのは3次元以上のあらゆる次元において基本群が常用的にねじれのないべき例群であるような非正級的な平多様体まで作り出した点です。これによりキエラックの定理で重要な役割を果たす RFRS という条件を単に常用的にねじれのないべき例群という条件に弱めることはできないことが証明されました。また仮想的にファイバー速にならない多様体同士を掛け合わせても結果としてファイバー速になる場合があることも示しています。単純に足し合わせるような性質ではないという点が非常に興味深い視点ですね。3次元多様体についてもまだ未解決のケースがグラフ多様体に限定されることを整理しており、非常に丁寧な議論が展開されています。最後はマス RT からのクロス投稿でビビエン・ドゥビスワスさんによるイメージオブレギュラーユニポテントアンダーレプレセンテーションオブ GL3C 一般線形群の表現による生息ユニポテント要素の像です。この論文では複素数体上の三好一般線形群における生息ユニポテント要素が有限次元の規約多項式表現を通じてどのような像を持つのかを詳しく調べています。具体的にはその像のジョルダン標準形を決定することが目的です。著者は一般線形群の中にある種 SL2 部分群への制限という視点からアプローチしています。ここで対象べきの表現をうまく組み合わせるクレブシュ・ゴルダン公式や対象関数のプレセティズムという高度なテクニックを駆使しているのが非常に鮮やかです。特に面白いのが最高ウェイトの玉木によってジョルダン細胞のサイズの現れ方が変わる点です。ウェイトが奇数の時は回分のような対照的な構造になり、偶数の時は2段階のプラトーのようなパターンが現れるという結果を導き出しています。 最終的に表現が主 SL2 部分群に制限しても規約であり続けるのは標準表現かその相対表現だけであるという非常にすっきりとした結論に到達しています。複雑な計算を経てここまでシンプルな条件に集約される流れには快感さえありますね。ということでございまして、今日はウリゾーン空間からフックス群、サーストンノルム、そして自由境界問題、低多様体や一般線形群まで非常に奥深く刺激的な世界を巡ることができました。数学のダイナミズムを感じられる素晴らしい時間でしたね。それではまた次回もお楽しみに。